今日は現在クイーンズランドサーファーズパラダイスにある日本食レストランでシェフをしている中田康介さんにお話を伺います。中田さんは最初はカナダにワーホリで行ったということだったんですけれども、どうしてカナダを選ばれたんですか？
英語圏のところがカナダ、オーストラリア、あとイギリスですかね、まあ、大雑把にまとめますと、うん、その中で自分が慣れ親しんだというか憧れてたのがアメリカ英語だったので、うん、
はい、
もうチョイス的にカナダしかないかなという感じで最初カナダの方に。
アメリカはワーホリないんですもんね。
それなので、はい、で両親もやっぱり銃社会っていうことをちょっと懸念してまして。
でどうでした、実際行ってみて。
あ、すごくカナダのバンクーバーっていう都市に行ったんですけど、はい、ちょっと大きい都市だったのでびっくりしたのがまず最初と、あとはいろんな、うん、本当にモルティカルチャーと言われてまして、
はい、
多国籍だなっていうのを感じたのが第一でありましたね。見た目もアジア人が自分でも、うん、カナダ人の人からここに来たいんだけど場所がわからない、え、なんか自分に聞くのっていう、なんか それくらいなんか多分みんながもうあんまり気にしないっていうんですか、うん、誰がカナダ人で誰がっていうのがあんまりごちゃ混ぜになりすぎてて、みんな気にしないんだと思うんですね。あの人種差別が少ない方なのかなっていうのをすごく感じました。
でカナダで3年半ビジネスビザを取得してっていうこと で、はい、でね、これはビジネスビザをかけてくれた会社があったわけですか？
ですね、最初の1年間はちょっと地元のコーヒーショップで、
はい、
あの英語のスキルを上げたかったのでどうしてもローカルで働きたいっていうので、
うん、
まあ、うまく仕事をゲットできて、そこからこのままじゃまだ英語全然自分の目標としてたレベルに全然達してないので、うん、もうちょっとカナダに残るにはどうにかできないかなと探して、
うん、
ある日本食レストランで、はい、もし頑張ってくれるんだったらビザをサポートしてあげるよと言われて料理をスタートしたのがきっかけですね。
英語は上達しましたか？
そうですね、そのお店も日本食レストランだったんですけど、外はみんなカナディアンの子たちが働いてて、はい、キッチンもメキシコ人、韓国人、もちろんカナダ人となんか多国籍な、うん、職場だったので、うん、まかないを食べるときもみんな一つのテーブルで集まって喋ったりっていうのがあって、
はい、
すごくなんか英語が飛び交ったり日本語が飛び交ったりっていう、うん、そういう環境がすごく刺激的でいろいろ勉強になりましたね。英語の部分でも、うん、料理の部分でもいろんな国の料理を学べたりっていうのがでかかったです、うん、
大変なことっていうのはありました？
その時働いてた時はやっぱりカナダ人の人たちが多かったので、
うん、
その会話のスピードに入っていくのがなかなか、なんていうんですか、自信がないので、
はい、
そういうのがすごく最初はなんか喋りたいけど、
うん、
もう展開が早すぎてそこについていけないから、はい、結局聞いてるだけになっちゃうとかっていうのがすごくなんか自分の中でも悔しくて、
はい、
でもそういう経験ができたのでなんか喋ろう喋ろうって少しずつですけど、うん、みんなと仲良くなって喋るきっかけを作れるようになって話し出したら少しずつ自分の英語力もそこで伸びたんじゃないのかなっていうのは感じますかね。
でそれから今度はオーストラリアということですけれども、どんなふうな行き先で、
はい、まあ、行き先は本当単純なことなんですけど、
はい、
終わったら日本に帰る予定だったので、
はい、
まあ、親からあんたはもう海外出てるんだから貯金ある程度はしてるんだろうって言われてあれと思ってそんなにないぞってなって、ではい、その知り合いの友達がオーストラリアのワーホリでなんかファームで稼いだっていうのを教えてくれまして、
はい、
軽いノリで最初来たのがきっかけですね。
じゃあカナダからちょっと稼いで日本に帰る途中がオーストラリアだったんです。
だったっていう、はい、
たくさん稼げましたか？
はい、稼げました。
じゃあすごい良かったですね、大金持ちになって。
いやいや大金持ちっていうことじゃないですけど結局まあ、仕事を最初の時3つさせていただきまして、
はい、
で朝はツアーガイドのヘルプをやって、うん、夜はイタリアンレストランと日本食のレストランを掛け持ちでちょっとなんかやってたら、うん、気づいたらあちょっとお金が貯まった、そのままちょっとヨーロッパに友達がいたので日本に旅行に行ったらあれ半分ぐらいなくなっちゃったみたいな結局なんか貯めれたんだか貯めれないんだかっていうか 最終的な結果になってしまったんですが、
結局その貯まったお金で日本に帰る予定が、
一応日本に帰りまして、
はい、
教員免許を一応自分持ってまして、はい、教師になろうと思って日本に一回帰る決断をしたんですが、
はい、
教師やりたいなっていう気持ちがちょっと日本に帰った時なくなってしまって、
うん、
もう一度海外にでやってみたいかなっていう気持ちが生まれたので、うん、ちょうどその時にオーストラリアで働いてた会社から、もし戻ってきてくれるんだったらビザサポートしてくれるよっていうのも言われてたので、
はい、
そこでちょっと悩んで、うん、オーストラリアに戻ることをちょっと決断した感じですかね。
そのカナダ、オーストラリアを経てこう日本に帰った時にこう、はい、逆カルチャーショックみたいなのありました？
そうですね、なんかやっぱそこが大きかった点ですかね、うん、なんか日本の社会といいますか、結局、うん、教員になったとしてもやっぱり教育委員会があって学校があってみたいな、なんか自分がやりたい教育をできないのかな、結局教師になってもまだって思って、うん、それだったらもうちょっと自分のスキルアップをして、なんか人間として成長して、なんか子どもたちになんかもっと大きなものを教えられるようになってから教育っていうのに携わるのもありかなって思いまして、
うん、
今はなんか全体的に自分磨きじゃないですけどできたらなとは思ってます。
面白い先生になりそうですね。でも実際教壇に立つことがあったらで海外で働いて英語を使って、
そうですね、やっぱ教師ってなんか一つのその科目じゃないですか。自分たちも学校行ってた時はもうこの先生はこの教科だしみたいな、
はいはい、
でその先生をやっぱ嫌いになっちゃうとその教科も嫌いになっちゃったりもする生徒もいると思うんですけど、はい、なんかできるだけどんなことも相談できるように、やっぱ先生自体がいろんなキャパシティを持ってた方が、引き出しを持ってた方が生徒たちもなんていうか学びも多くなってくると思いますし、なんかこういう大人になりたいなって言ってもらえるような教師にもしなるんでしたらですけど、なんかなれるようにちょっとやっぱいろんなことできる教師の方が面白いかなって思ったりもしてます。
最近ご結婚されたということなんですが、お子さんが
5月5日子供の日なんですが、無事に元気に生まれてくれまして、女の子が、
まず一番最初に教える人が一人できましたね。もう全身全霊で、
そうですね、はい、まずとりあえず一番に育てていかなきゃいけない大切な家族ができたので、
はい、
それはすごくなんか自分の励みにもなってます。
また違いますね、独身の時と結婚された時と今度お父さんになった時とどうでしょう。
そうですよね、なんかそれが一気にこの1年できたので。
ああ、そうですか。じゃあすごい1年でしたね。じゃあ
そうですね、いろいろありましたね、はい。
どうですか、それをこう乗り越えるというか、あの趣味はサーフィンだそうですけれども、なんかライフサーフィンみたいな感じで
そうですね、
うん、
うまくちょっと乗りこなしていかないと、やっぱりその時によってサーフィンもそうですけど、はい、波が違ったり、その波をどう攻略するかっていうものだとは思うんですけど、
はい、
その、まあ、うまくいった人生の波をどう乗り越えてうまく乗りこなしていくかってことですよね。
そうですね、夫としてシェフとしてそれからお父さんとしてっていうことなんで、
はい、
でもそれ以前にこういろんなお仕事を掛け持ちしてやったりしてたから、マルティタスキングのことはできるんじゃないですかね。
やっと昨日おむつの替え方を教わりましたので、
ああ、そうです、
なんとか一歩ずつ
最後に日本でワーホリに行こうかな、どうしようかなと思ってる人に一言。
もし日本にいる方で今ワーホリを悩んでいる方がいらっしゃるんでしたら、もうそう思った時点で動いた方がいいんじゃないのかなって自分は思いますね。一回やっぱり外に出ることによって、うん、もう自分に合わなかったって学ぶのも一つですし、うん、あ、こういう世界があったんだって思うのも一つだと思うので、うん、行動に一回移してみて、うん、外の世界を見てみるのはいいことだと思いますね。
オーストラリアにいる方にカナダはどうでしょう、
はいね、自分今クイーンズランドサーファーズに住んでるんですけど、
はい、
やっぱり最初来た時に訛りがちょっと全然最初聞き取れなくて、ちょっと3年以上もカナダ住んでたんで、うん、ある程度リスニングに自信はあったんですけど、いきなり最初にちょっとやっぱ落ち込んで大丈夫かな、今までやってきたこと 正しかったのかなって思うぐらいちょっと何だったんだろうって急に聞けなくなったぞって思ったんですけど、まあやっぱりそれも慣れであるなっていうのも分かったので、うん、
はい、
オーストラリアで勉強されて多分カナダ行かれたら、あ、なんかもっと入りやすく
全部分かる
英語聞けるとは思うんですけど正直
オーストラリア苦労してたのにカナダに行ったら何から何まで分かっちゃうみたいな自信ができるカナダ
そうかもしれないですし、はい、もしまだ結婚していない人たちは今のうちにやりたいことをやっといた方が一番いいかと思います本当にいろんなことにしてやっぱり子供とか奥さんとかってできてくると、はい、やっぱりそっちが大切になってくるので、うん、もしやりたいこととかがあるんだったら、うん、その前にやっちゃって、そしてなんか次は家族を築いていくみたいな、そういう、まあ、計画で動いたらいいんじゃないのかなって思いますね。なんか自分一人の意見じゃないですからね、
そうそうそう、
結局は。
ありがとうございました今日は。
いやいやいや